TBS Podcast。
熊田くんがね、シャーっとこうね、
いやジターリング楽しいな、
回してます。
これ流行るな、2020年の下半期。
あ、なかなか、あ、すごい、うまい。今ね、要するに、ジターリングというのはこうね、鉄のこう輪っかにですね、さらに小さいこうリング状のこのね、真鍮なのかな、この、金色のリングがですね、はい、ついて、それぞれがこうガーッと回転して、それを、なんていうんですかね、その鉄のリングの方を
片手回し、
かつこういろいろこう曲芸的に回したりして、その間ずっとその4つのリングがギャーッと回っているという、すごく音の感じとかね、聞いていただくと、この高速回転がこれ回してる側は多分ね、この振動とかがこう手に伝わって気持ちいいんだと思うんですけど、動きはいかんせんですね、
楽しいですよ、
ものすごい地味な、
うどんさん
先週のね、島尾さんの流行予想でね、これ必ず流行るということで、はい、ハイパーヨーヨーの次これ流行るかと思われて、
うどんさんもやってください。
いや、僕はこれどうかな、熊田くん、はい、始めていいかな、そろそろ
行きましょう、私このまま行くんで
行ってみようか、はい、アフターシックスジャンクション、回して
ジターリング最高、
すごい
アフターシックスジャンクション。
7月6日月曜日、時刻は6時今2分になろうかというところです。
ジターリング2分もやった
んですね。2分もね、ジターリングだけで、ラジオでお聞きの方もラジコのお聞きの方もこんばんは。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、通称アトロク。パーソナリティは先週からスタジオに戻ってまいりました、はい、ラップグループライムスターの歌丸です。そして月曜パートナーは
TBS アナウンサー熊崎和人です。
先週のね、はい、島尾さん、2020年下半期流行予想、これをね、はい、中で、熊崎くんがね、
まあ、私はそう、島尾さんが上半身とか言ってる、おっしゃってましたけど、はい、私は、
はい、
ジターリングということをですね、このリングを、まあ、おすすめさせていただいて、
改めてこのジターリングというのは、これはまあ要するに、まあ、なんていうかな、ちょっとスポーツ要素の強い玩具ですね。
そうですね、あのハイパーヨーヨーとかのちょっと後ぐらいに出て、ポストハイパーヨーヨーとして私は売り出されて、それをすぐ買ったんですけど、
年代でいうと1900、いや2000年代
のもう頭とか1990年代後半とか、
熊崎君と小学生とかでしょうか、
小学生ぐらいですね。
そうですか、そうですか、うん、
でもなかなかこう、まあ、ヒットというか、まあ、その当時はまあなかなか世に出なかったというか、うん、
ただ僕これね、見たこともあるし、はい、でやってみてなかなか難しいなっていう感覚も含めてですね、当時おもちゃ屋で確かにすげえプッシュしてて、はい、上野の山城屋にですね、はい、おそらくはこう何らかのフィギュアを買いに行ってですね、はい、その時に触ってみて、顔難しいし割にはなんか絵面が地味じゃねえかみたいに思った。いや、ま
あちょっとね、そこはあるんですけど、今宇多丸さんやってみてどうですか、これ。やっぱり
全然できない、
回らないでしょ、
うまくできない、
そうなんですよ、うん、
ちなみに熊崎くん、これは今お持ちいただいてんの、これは
私物
あ、うまい、うまい、いやもうすごいのよ、で回ると
はい
ね、その細かく振動がビーってなって、この音とか、
はいはい、
いやでもこれはもともと持ってた、
もともと、はい、持って、小学生の時に買って、うんうん、家でやったりしてたんですけど、
それを、まあ、何、今そのご結婚されてお子さんまでいるうちに、
実家にあって、それをまあちょっと取ってきた、
はい、ありがとうございます、
そうです、まあ、実家に行くたびにちょっと触ったりはしてたんですけど、
このじゃこの金色のね、このリングの、はい、これは何製、真鍮製、何これ、
真鍮製なのかな、そうですね、う
ん、なんかそんな感じですよね、はい、もうすっかりこうなんていうのかな、こう使い込んだ感じのさ、
そう、ちょっともう10年以上ですから、
小学校の時の笠戸少年のこの手垢が、
天才手垢がびっちりとついた、プレイヤーを自称して、
これちなみに我々手渡しでやってるから、これあとちゃんと消毒しよう、ね、
ちゃんとやります、アルコール消毒とかやりますし、
ダメよこれこの時代、
ね、あともうそういうの云々の前にかなりですね、これ鉄臭い感じするんで、
このさ、でもさ、手、あ、確かに手
がなんかね、
手がさ鉄臭く
金属感のある手になっちゃうんで、
でもそれがいい、
手を洗いたいっていうのありますよね、
それがいいんだって話だったじゃない、先週、
まあ、それもまあ一つ、
あれだって古川さんなんか、あれ放課後ポッドキャストでしたっけ、なんか、
はい、小坂古川です、はい、
古川さんならね、それがいいんだなんて、
手が鉄臭くなるのがいいんだって話、
あなたはじゃあそういう、あなたできるんですか、
僕もでも、
古川さんやってみ
て、
ごちそうさまですごちそうさまです、え、できるかな、あれちょっ
とだからこれみんな地味言うけど、あ、できた、あ、でもちょっとやっぱ軸がね、まだ安定してないですね、古川さんね、もうちょっとね、このリングがちょっとブレてるんで、
これさ、そのさ、なんであの金色のリングは回り続けるの、は
い、これの、
うん、
僕もそのあんまりルールとか分かんないんですけど、
なんかでも
それ、大きな輪っかをこう引くことによって、はい、
こうやって回すことで微妙にこう、うん、左右にブレる、はい、ブレを使って
回り続けるっていうことで、
そのくるくるくるくる、その要はあの小さいフラフープっていうかな、
ね、は
い、
そうですね、
フラフープが4つ並んでる状態っていうのをガーッと作るということだよね、
だからこれ手でこうひねって回すんですけど、本当にうまいプレイヤーとか見てると、なんかよく分かんないんですけど、壁にリングをパンって当てるだけでこれが回り始めたりするんですよ、
へー、 あ、そんなプロプロ
プロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプ
ロプロプロプロプロプロプロ
プロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプ
ロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロ
プロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロ
プロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプ
ロプロプロプロプロプ
ロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロ
プロプロプロプロプ
ロプロプロプ
ロプロプロプロプロプロプロプ
ロプロプロプロプロプロプロプロプ
ロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロ
プロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプ
ロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロプロ
プロプロプロプロちょっと鈍ってたそれは。
あ、ちょっと鈍ります。でも感覚は覚えてるんで、うん、その思い出しさえすれば、うん、あ、まあ元々のスキルに近いところまではすぐ来ましたね。
あ、そうですか。
最初が難しいですね、やっぱり第一歩が。
俺やっぱその小学校の頃にそこまで習熟した何かっていうのはやっぱないから、そのよあのヨーヨーとかも流行ったのね、はいはい、うん、なんだけど、いわゆるハイパーヨーの前ね、はい、あのコカ・コーラがね、あのキャンペーンであの何種類かね、スプライトとか の、ええ、そのヨーヨーを出して、でヨーヨーチャンピオンみたいな、はい、そのヨーヨーブームを、まあ、一種こう演出してた時代があって、うん、まさにそれに乗っかりまくってた小学生なんだけど、犬の散歩とか言って、わかる？
あ、犬の散歩、ハイパーヨーヨーやってたんで、こう本当にやって、
あ、あの
地面にピューってや
つ、ね、あるのね、そういうね、はい、まあ、だからそういう時代ではあるんだけど、はい、でも決してやっぱ僕はやっぱ上手い方ではなかったので、そういうのが。
ジターリングどうですか、歌丸さん。
いや、だからその、なんつうか、だからそれがシュッとできるっていうのは、なんかそれ自体は尊敬しますよ、やっぱりそれは。いや、
その頃の気持ちを思い出して、うん、ジターリング歌丸さんが今から
その頃の気持ちを思い出すと、俺は下手だなって気持ちが。
だからここで、あの頃できなかったのを大人になって実践するっていうところで、歌丸さんがやっぱこうジターリングをやり始めて。
あ、その、なるほどね。
毎日オープニングトーク、ジターリング。
確かに、
あの技マスターしたみたいなことを言ってると。
確かに。リターンオブジオブラディンの熱で語
ってれば、
そうです、
その熱で、いや、今週のジターリング、今日のジターリング、
逆に言うと、俺が今このテンションなのはジターリング界にとってはなかなかなご迷惑をかけてるわけ
だから、ね、そうです、ジターリング界今困ってますから、
あ、そうだね、迷惑かけるね、うん、これね、あ、ちょっと本当すみません、ちょかっこいいと思います、マジで本当に、本当にいけると思います、
そんなに心のこもってない。
いやいやいや、そんなことはないよ。いや、じゃあちょっと後でやってみせて、またね。
いや、もちろんです、もちろんです。歌丸さんにハマってもらいたいと思ってますんで、
ね、ジターリングは、はい、流行ると思いますね。いい加減なこと言ってしまいました。ね、そんな中、あ、はい、まあ、ちょっとでもね、こんな平らにしてます。世の中的にはね、今ちょっとほら、あの熊本、鹿児島ね、
そうなんですよね、
思いのほか大変なことになってたりとかね、ちょっと、あの、今ちょっとそのさ、あの、いや、これがまたさ、あの、ボランティアもそう簡単に集まれない状況であるというさ、今ね、
そうなんですよね、
あの、だから避難所もね、うん、そのコロナウイルス対策の中でままならないとか、いろいろある中で、ボランティアもそう簡単に集め、ね、どうやってやるのかとか、ね、
今までのマニュアルがこう当てはまらないというか、うん、まあ、コロナ対策と並行してやっぱりその、うん、まあ、避難所とかもやっていかないといけないって本当に大変な状況を迎えてるなっていう、
ね、だからちょっとそう簡単になかなかこう支援がみたいなことをちょっとこういい、ね、あの現状どうなってるか分かんない中であれなんですけど、はい、あの今 M 資金って全然ないんだっけ。 M 資金ってのはあのムービーウォッチ面もう一回3万ある3万ある、あ、そう、3万じゃちょっとあれですね、まあ、でも3万は3万で入れるとして、ちょっとね、もしまたあの現金的なね、またあれ動きがあったらというか、なんかお力になれることがあればね、ちょっと、うん、それはちょっと心配なことは一つありますね、はい、これね。あと、まあ、都知事選がありましてと、
そうですね、
はい、うん、まあ、期日前投票なんかもやってきまして、熊崎君も行きましたか、これ、投票は。
私行きました。
はい、ね、で、まあ、結果はね、まあ、あんまりでもね、その、でまあ、予想通りっていうと、要するにその予想通り感っていうところで投票率がね下がったりっていうか、あんま上がんないっていうか、
そうなんですよ、ね、
重要なイシューがあるってあのタイミングだと思うんですけど、結局ね投票率はちょっとね 4.3%4.7%4.7%
前より落ちてるというか下回ってるんですね。
つって、まあ、こういう結果を見ればね、もちろんその言われてた通りの小池さんの圧勝なわけですよ、はい、まあ、もちろんそれで、ね、野党が分裂したからだって言うけど、それあの束になったって数字的に見たらもうかなわないぐらいなんでね、
そうですね、半分以上取ってるわけですからね、
圧倒的だっていうのはもちろん、ね、ただね、これ、まあ、まあ選挙終わってるからちょっとね、あの伸び伸びはしていただきますけど、あの水道橋、最初はその水道橋博士のおすすめで、まあ、今すごくその皆さん読まれてる方も多い、なんていうの、評伝でね、小池百合子さんの
評伝、は
い、石井妙子さんかなの書かれた女帝小池百合子というね、文春から出てる本があって、これをまあ遅まきながらで、まあ、読んでたわけですよ、はい、そうするとさ、やっぱいやー、なんつうかこれはもちろん人気なのはね、あの、あと、まあ、ここで書かれるってことは別にその都知事としての手腕というところでも、それもどうなんだろうなっていうところもありつつ、うん、このね、やっぱね、小池さんという人がやっぱここで圧倒的な勝利を収めるっていうのがね、その女帝小池が本読んでるとね、はい、なかなかな気持ちになりますよ。 うん、正直、うん、こういいのかな、世の中これでいいのかなってこう思っちゃうところはやっぱありましたね。
小池さんのまあ政治家としてのキャリアを振り返りつつっていう内容、
政治家というかそれになる前からですね、なる前から、はい、要するに、なぜその河野位置まで来れたのかということを書かれたので、非常にまああのね、あの非常に売れてる20万部から売れてる本で、はい、ただまあ20万部から売れてる本って言うけど、小池さん366万票取っちゃってんでね、もう20万票なんつったってそれはね、全然またその数からするとっていうところでしょう。まあでも本当にめちゃめちゃ面白いですし、うん、読み物としてね、あのもちろん小池さん側にそういういろんなり何なりはひょっとしたら終わりなのかもしれませんけども、はい、はい、まあ、こう本当に一つのそのあ小池さん像として、あ全然知らない、僕もねやっぱ気づけば小池さんって気づけばって感じとこもあるのよ。あれ元はどっから来たんだっけみたいなね。
確かにね、
うん、そうなのよ。なんかそういったあたりで、はい、よく分かってないでの360万ってとこもあると思うんだよね。だからあのぜひちょっと皆さんね、こちらね石井妙子さんのね、女帝小池百合子、めちゃ、まあ、普通に読み物として本当に止まんなくなる面白さなんで、はい、ぜひ、ね、読んでみてくださいってあたりですかね、はい、あとですね、そうですね、私事いいですか、あのね、まあ、久々にライブやったんですよ昨日。
お疲れ様でございます。
はい、加山雄三生誕80周年を記念したリミックスアルバム加山雄三の新世界、このアルバムに参加したアーティストが勢ぞろいした配信ライブ、加山雄三の新世界海だライブだトークだダイレクション、逗子マリーナより生配信ということで、まあ、加山雄三さんを囲みつつ、主にでも本当にまあヒップホップクラブ関係アーティスト、あとはねももクロさんとか出ましたけど、うん、あのでもねメンツだけ見ると本当にね、まあ、加山雄三さんでしょ、まあ、我々ライムスター、はい、あとまあスチャダラパー司会はね、はい、坊主くんがずっとあのスチャダラパー あのラッパーの坊主くんが加山雄三さんと番組やってるというのがあって、うん、坊主くんが司会をやりつつスチャダラパー、そして話題のパンピーね、
はい、
そしてまあモモイロクローバー Z さん、モモイロクローバー Z さんはサイプレスセナとロベルト吉野とまあ曲やってたりするんで、うん、参加したりとか、あとまあコムアイさんね、
はい、
水曜日のカンパネラ、あとはまあ DJ としては川辺博さん、そして仙台から DJ ミツアビーツ、もうこれだけ面積るともうどこのクラブイベントだ、どこのヒップホップイベントだって感じで本当に本当に でもやっぱそれがやっぱり加山雄三さんたるゆえんっていうか、もちろん皆さんご存知の通りの、俳優であり歌手でありというところでもうね、芸歴だから、60周年、俺らがだから30周年とか言ってますけど、
ダブルスコアすごいなっていう感じですけど、
だからその 60周年なんですよ。でだからそのポップアーティストとしてですね、本当にキャリアで言うともうだから何ストーンズだなんだより長いっていうかさ、でそうか、
そういう職業ってもそうか、
うん、そうそう、でしかももうね、なんていうか加山雄三さんご自身もちろんね、あの君といつまでもとかね、はい、お嫁においでとかね、まあそういう名曲なんか我々も今後ろに流れてる旅人よとか、うん、それで知られてるけど、あのものすごいこう考え方が先進的な人で、まあ新しい音楽も大好きだし、うん、新しい機材も大好きだし、なんなら新しいテクノロジー、新しい科学、こういうもの大好きで、でめちゃめちゃそういう分野にも明るくて、まあ、あの皆さんご存知ね、ちょっとあの火災にあってしまいましたけど、甲信丸、あれ2号ですけどね、はいはい、甲信丸とかもご自身で設計されてというような、うん、はい、かつてね山下達郎さん、はい、あれ日本のダヴィンチだって、レオナルド・ダヴィンチだって、要するに何でもできちゃう、
そうか、うん、まあ、好奇心も旺盛でしょうし、
そうそう、でなのでというところもあるので、まあ、ヒップホップにも早くからもうそのお好きでみたいな、うん、はい、ことで、もうマスターキー聞いてたからさ、こうやってさそういうこと言ってたりする、
加山さんの、
マスターキーですかみたいな、
お言葉とかお口から、
まあ、ブッダブランドの DJ マスターキー聞いててさみたいな、いいなと思ってさなんてさ、そうなんですよ、だからすごくそういう加山雄三さん、もちろんあとゲームも好きでとかね、そういうのもあるからこそ、まあなんか我々に囲まれてっていうのが全くでも僕自身はやっぱ違和感がないってとこがやっぱすげえとこだなと。いや
すごいですね、
はい、でまあ、メッセージもいただいて、ね、はい、じゃあご紹介しましょうか。田島さん、歌丸さん、熊崎さん、こんにちは。どうもこんにちは。日曜日に開催された加山雄三の新世界鑑賞しました。配信でしたからね、ありがとうございます。3月末の R31 はライムスタークラシック総選挙から約3ヶ月後の東京都知事選の選、日に、再びライムスターが歌っている様子を拝見できてとても嬉しく思っていますと。そしてまた歌い出すという初心表明を感じさせるワンサゲインや、お三方のコーラスから始まり、ところどころアカペラの演出が新鮮だった旅人よを聞いて、キングオブステージのキングオブステージたるゆえんが再実感できるライブでしたと。あの旅人よ の、
はい、
あの三世というかな、そのあのコーラスの部分を、まあ、その今回はその加山さんと直接絡むのはやっぱりそのコロナウイルス感染防止という観点から、うん、あのまあ、やめておきましょうということになったので、はい、まあ、僕ら3人が普段ライブでやってるように、あの若き旅人よのところね、うん、遠い、ね、この感じでこう、はいはい、3世でこうやってハーモニーをやるというね、はい、ですごく、まあ、めちゃめちゃ、まあ、正直言ってつたないコーラスなんだけど、うん、おじさんたちが頑張ってあのハモるっていうね、はいはいはい、あとはその最後の、うん、 ってとこめちゃめちゃしつこく歌うっていう、まあ、はっきり言っててめえふざけてんのかって言われてもしょうがないような、下りがあったりするんですけど、で、公演前から加山雄三の新世界を聞き込んで鑑賞しましたが、とにかく出演している皆さん素晴らしかったですと、私は20代前半で失礼ながら今まで加山さんについてチャリティー番組でサライを歌う、バイオハザードが好きなおじさんくらいのイメージしか存じてあげて、おりませんでしたね、まあ、そういう若い人もいるかもしれません、しかし加山雄三の新世界から他の曲も知り、名曲はいつの時代でも名曲なんだなと思いました。公演最後に加山さんが歌う前におっしゃっていた、新しい世界はきっといい世界になるようにジーンと、来てしまいました、また伊豆の海をバックに加山さんが歌った海その愛はコロナ禍における悶々とした日々を、吹き飛ばしてくれるような豊かな気持ちにしてくれました。コロナが収束した際には加山さんとライムスターのコラボした完全版旅人がぜひ見たいです。これはもう我々も当然ね、念願ですよね、うん、そうなんですよ。だからね、あの朝から結構雨で、
そうかそうか、
そうなんです、で風も結構強くて、うん、で無観客じゃない、はい、で配信オンリーで、はい、でその逗子マリーナというですね、僕はあのね横浜の方というかね神奈川の方の方はやっぱ馴染み深いと思うんです、うん、僕はやっぱ行ったことなくて逗子マリーナ、まして中入ったことなかったんで、はいはい、まあ、中は素晴らしいもうリゾートっていう感じ で、うん、でこう海があってプールとかがある前に海が広がってたので、あのいろんなさテレビの中継とかにも使われた有名な場所です。ああって見たことある、見たことある、この台、あのプールの側にこう張り出したこう丸丸の丸丸い台、あそこで結構結婚式なんかもやったりするらしいんです、はいはいはい、ね、あそこのところとかさあテレビで見たあれだみたいな感じでやってたんですけど、まあ最初は天気悪くて、だからその海を背にねこうライブをやると、はい、あのロケーション的にはバッチリなんだけど、うん、まあ風もあるし雨もあるしって感じで、もう完全にそのテントをねこうやってバーってガードしてる感じだから、もうただこれもう ビニールハウスの中でやってるみたいな、あんま関係ねえなみたいな、逗子マリーナ関係ねえなみたいな感じで、ね、やってたんだけど、最初なんとですね本番が始まると小室愛さんが歌い出す頃になったらちょうど晴れ始めて、
素晴らしい
素晴らしい天気になる、やっぱね、加山さん力とか、最近僕らライムスター雨降られること多かったんでね、やっぱね俺らの雨力に加山力が勝ったということなのか、うん、そうなんですよ、
すごいですね確かにタイミング的にも、
は
い、
でまあ我々も本当に久しぶりのね3ヶ月ぶりのライブ、しかもまあその R31 は割とこう身内でやるというね、うん、あれらでしたから、本当にあの外に向けてやるライブという意味では本当に久しぶりでしたから、はい、あの我々も入念にもう練習も重ねて、うん、まあ、ちょっとねその本調子じゃないという部分に対する不安も抱えながら、これあのやっぱ坊主くんなんかも言ってましたけどね、
難しいですね、
うん、なんだけどやっぱり、まあね、そのやっぱここにこうライムスター健在というところやっぱりちゃんとこうライブでお見せしたいということもありまして、はい、やりました、まあ、なかなかいいライブできたんじゃないかなと思います。その次はね、もう結婚したばかりでね、結婚報道でも話題のパンピー、早速ね、なんかネットニュースのあれにもなってたようですけどね、パンピー結婚実感湧かない、つまんないよ来週来てくれ、
来週来てくれ、
記事にするほどのコメントじゃねえよって、ね、うん、でもね、なんか結婚に際してその加山さんからそのなんかコメントをいただいたみたい、それ あのお礼でということで、はいはい、なんか奥様からそのお手紙をもらって、ああ、ね、加山さんがなんかその場で開いてこう読み出して、まあ、僕その横にいたんですけど、ずっとね加山さん朗読朗読つって、ね、そそのかそうとしたんですよ、それはね聞いてくれました。あと、まあ、コール&レスポンスで、ね、一部ね、あの家を更新まーとかね、いろいろねあの怒られてもしょうがないようなことをいろいろやらか
い、やってるんですね、よ
し、あとその間にね、この D、これね、そうだ、あのメールにもあったんですけどね、伊達メガネさん、昨日の加山雄三と新世界の配信視聴しましたと、約3ヶ月ぶりのライムスターライブにテンション上がりました。 MC 中に歌丸さんがアクリル板、こう俺と D の間にこうアクリル板が入ってるわけです、はいはい、アクリル板にしきりと 0.02 ミリとおっしゃっていたのにヒヤヒヤしました、ね、ニコの学ばと画面上がすごいことになっていたかもしれませんね、はい、また服部緑地かどっかで生でライブが楽しめるのを心待ちにしていますということなんですよね、はい、あ、そう、これで、まあ、そのね D さんを挟むですね、0.0、はい、これ比喩ですよ、比喩、気持ちとしてね、
もちろんですよ、
気持ちとしての 0.02 ミリということをね、
気持ちとしてね、
ということ
で、あんまりここ深いにしない方がいい
ですか、あ、そうですとにかくでも最後にこれだけ言わせて、その最後に加山さんが、加山さん、まあ、あの僕らがトークしてる間も割とこうどっしり構えて、うん、はははってね笑ってるもん、感じなんだけど、やっぱね海をバックに歌い出したら、もうなんていうのかな、まあ、さっきまでの俺たちのライブもめちゃめちゃ盛り上がってよかったと思うけど、やっぱ海をバックに歌う加山雄三にかなうものはないね、もうなんていうか、でしかも夕日なのちょうど、で後ろをちょうどヨットが通りかかったりするわけ、なんなんみたいな、
シチュエーションも全てそこに味方する
というか、こっちで見てる俺たちずっと、わ、仕込みかあれ仕込みかとか言いながらすごいんだ、とにかくもうなんかね、なんかやっぱその本当にちょっとこう次元、はい、こう空間がちょっと次元がふわっと変わるっていうかね、やっぱね真のね叩き上げのねエンターテイナーぶりというかね、そこの部分もね、あの堪能した次第でございます。はい、はい、まあ残りのカルチャーニュースはまた後ほど扱いましょうかね、そんな感じで、はい、さまざまなお城を発見していく、カルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、今夜のメニュー紹介です。
はい、6時半からのカルチャートークは音楽ジャーナリスト高橋義明さんとお電話をつなぎます。7月10日金曜日公開の映画ウェイブスを手掛けたトレイ・エドワード・シュルツ監督にインタビューした模様をお送りいたします。
そして7時からのミュージックゾーンライブ&デライフというのはクラシックピアニストでありシンガーソングライターとしても活動されているマシューローさんが番組初登場です。
さらに、7時40分頃からはミニ四駆のアプリミニ四駆超速グランプリとのコラボレーション企画アトロクミニ四駆部極めろ超速グランプリをお送りします。
引き続き私は切実にアドバイスを求めています
私もでございます、はい、そして8時からは特集コーナービヨンドザカルチャー、こちら歌丸よ馬脚を表す前に聞け、馬とスポーツの長くて深い絆を学ぶ特集 by 気象予報士斉藤芳雄ということで、
はい、
馬を見ても馬面の乗り物だなぐらいにしか思っていないでしょう歌丸さん
思ってるわけないだろう
このコロナ騒動の中でもずっと開催されていたスポーツご存知でしょうか。
コロナ騒動中もずっとかでなかなか全部ね、はい、中止になってたんじゃないですか。
そうなんですよ、うんうん、その中でやっていたのがそうなんです競馬なんですね。しかもこれ売り上げがすごかったんです、うん、去年よりも伸びている、無観客で開催なのに去年よりも伸びているという、ほうほう、まさにうまみのあるスポーツなんですよね。
馬だけにね、なるほど、
そこには5500年前から人ともにとともに独自のカルチャーを作り上げてきた一つの動物馬がいるからなんです。宇多、ね、村さん、そのこれ尻馬っていうんですかね、これ
そうです、
尻馬に乗ってみたいと思いませんか、ね、馬ばっかりでちょっと、
馬
もうなんか読んでてもよく分かんなくなって
きました。馬だけに、はい、ちょっと尻馬、尻馬に乗ってみたい、それだけ調子いいんだったらね、はい、はい、
そこで今夜は人間と馬が作り上げてきた独自のカルチャーを TBS ラジオではおなじみの気象予報士斉藤芳雄さんに紐解いていただきます。斉藤さんですね、学生時代から馬術に勤しみまして馬の動物心理学を専攻、空より馬を知り尽くしているというまさに人馬一体の斉藤芳雄さんが今夜は気象予報士としてではなくラジオジョッキーとして語ってくれます。
私と馬が合うかな、
うわうまい、うん番組では感想やリアクションなどリアルタイムでお待ちしています。アドレスは歌丸アットマーク tbs.co.jp 歌丸アットマーク tbs.co.jp まで、読まれた方全員に番組ステッカーを差し上げます。
それではアフターシックスジャンクション行ってみよう。えアフターシックスジャンクション、
あなたの平成間違ってます、平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS